ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこでエリアは行って主の言葉通りにした。彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。聖書は以上です。主こそ生ける神と題してメッセージを取り継ぎます。お祈りを捧げましょう。天のお父様、こうして主の日の朝、あなたが私たちにご自身の御言葉を持って語りかけてくださることを心より感謝します。それは本当に恐れ多いことです。足の履物を脱ぎ、へり下った砕かれた悔いた心であなたの御前にひととき出させてください。そしてあなたの御声に、その細き御声に信仰を持って聞き従うことができるように、語る者聞く者ともどもに聖霊なる神様の助けを与えてください。御言葉のひとときもあなたの御手に委ね、私たちの救い主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。聖書を見ますと、神様から直接に語りかけを受け、その受けた言葉を人々に取り継ぐ預言者と呼ばれる人々が登場します。中でも偉大な預言者と称されるのがエリアという人物。その彼が、突如歴史の表舞台に姿を現したのが、お読みした第一列王記17章の一節になります。イスラエルの国は当時北と南に分裂した南北朝時代、特に舞台となる北イスラエル王国の信仰的惨状には目を覆うものがありました。時の王アハブと彼の父オムリについて聖書はこう記しています。まず父親のオムリです。直前の16章25節こうあります。オムリは主の目に悪であることを行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。さらにその子アハブ、16章の29節から30節、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。つまり彼らは親子2代にしてもう目も当てられないほどに恥ずかしくおぞましい記録をあっという間に塗り替え、あっさりと更新してしまったということです。主の目の前にその前の誰よりも悪いことをした父親オムリ、今度はさらにその以前の誰よりも悪いことをしていく息子のアハブ。息子アハブの決定的な課題は16章の31節2行目から。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだことでした。 彼が妻としたイゼベルは、まあ、こう表現することを許していただきますが、最悪な女性でした。彼女は自分の国の偶像の神々とその神々に仕える者たちを嫁入り道具としてごっそりイスラエルに持ち込んできました。こうしてイゼベルの影響をもろに受けたアハブの時代、北イスラエルは偶像の神々に完全に飲み込まれ、どっぷりと浸りきってしまっていたのでした。こうした状況の中で預言者エリアは登場します。つまり神様はこの危機的な状況下に預言者エリアを立てられたのでした。さあもう一度17章の1節に聞きましょう。17章1節、ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。エリアは私が仕えているイスラエルの神主は生きておられるとアハブの前に宣言しました。主は生きておられる、この言葉は神の前での誓い、宣言の際に用いられた慣用句であると言われます。しかしここでは単なる慣用表現ではないでしょう。主は生きておられる、それは偶像礼拝にうつつを抜かすアハブ王を前に、イスラエルの神に主こそ生ける誠の神ですとのエリアの宣言です。エリアの信仰の告白です。それだけではなく、生ける誠の神を死んだ過去の神、先祖の神とみなし、偶像の神々にのめり込み、主の前に罪を犯し続けるアハブへの強烈な宣戦布告であったとも読み取ることができるでしょう。いい加減にしろと、いつまで偶像の神々に浸り込んでいるのか、主なる神様こそが誠の生ける神ではなかったのかと。エリアは続けます。私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。激しい飢饉の到来です。それは明らかに主の裁きであり、またイスラエルが悔い改め主に立ち返り、主なる神様に従い直すために主ご自身が与えられた試練、苦難でありました。それにしても数年に及ぶ飢饉、それは大変なことですね。今年は梅雨明けも早く、おまけに6月からの猛暑、電力不足のみならず水不足も懸念されています。それでも私たちは非常に水に恵まれている国に住んでいると思いますけれども、イスラエル一帯は必ずしもそうではありません。文字通り水は貴重です。水は命です。作物の収穫、日々の生活に直結します。それで雨を降らしてくださる神、農耕の神、五穀豊穣の神として祀られていた土着の偶像の神々のお出ましとなったわけですね。皮肉にもアハブ王の時代、国家は安定し、経済的には祝福され、人々の生活は落ち着いていたと言われます。それは誰のおかげか、お前さんたちが信じてきた主なる神などではないと、それはバール様のおかげだと。それはバール様のおかげでございます。 これはアシェラ様のおかげだ、これはアシェラ様のおかげでございます。イゼベルの強烈な布教と洗脳、また激しい粛清が続いていました。その中でエリアは声を上げたのです。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられると。バール何者ぞ、アシェラ何者ぞ、この世界を創造され今もすべ納めておられるのはただこの主なる神お一人のみだから、見なさい、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないから、バールに拝んでみるがいい、アシェラに願ってみるがいい、そんなことをしても雨は降らないから。エリアが語ったのは主なる神様を知らない人々に対してではありません。その十分すぎる恵みをすでに伝え聞き味わい知り、神の民としての特権と使命を与えられた者たちであっただけに、あっただけに、エリアの言葉は激しい、主御自身の身思いも強く熱いのです。さて、数年に及ぶ飢饉はイスラエルに対する裁きのみならず、エリア自身に主への信仰を確認させる大切な時でもありました。2節以降ではそのことが教えられていきます。2節から4節をもう一度お読みします。それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。エリアの出身はギルアデという場所で、これもまたヨルダン川の東側の山地にありました。ですからヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行け、それはエリアにとっては見ず知らずの場所ではなく、むしろ住み慣れた故郷に近い場所であったと思われますが、それにしても驚くべきは主の言葉、あなたの日用の糧を私はカラスに備えさせると命じた。にわかには信じがたい言葉ですね。一体どうやってカラスが養ってくれるというのでしょうか。皆さんの中に小鳥とか鶏などを飼ったことがあった人がいたとして、まあ、今も飼っておられる方がおられるとして、鳥は私たちが餌をやるもので、私たちが鳥から餌をもらう、そういう経験をした人はまずおられないでしょう。けれども主なる神様はここでエリアの信仰を図るかのように言われた。私はカラスにあなたを養うように命じたから。果たして6節、何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。主が言われた通りのことが起こりましたが、その前に5節こうあります。そこでエリアは言って主の言葉通りにした。このことを見落としてはならないでしょう。エリア、あなたを養うよう私はカラスに命じたから、思いがけない主の言葉にそれでも 従順に聞き従ったエリアがいました。日に日に激しさを増す飢饉の中で、確かに主がエリアを全面的に養い支えてくださったのですが、エリア自身が主の言葉に従うことで彼の命が支えられていたこと、守られていったこともまた事実でした。主の言葉に従うことは私たちの命を守ることです。それにしてもエリアはここで特別な経験をしました。なんせ朝に夕にカラスがパンと肉をそのくちばしにくわえて持ってくるのですから、まあ、ちょっとバッチリ感じもしますよ一回洗おうかな川の水で日照りが続く、地面はひび割れ、作物の流通は滞り、みるみるうちに家畜たちも野生衰えていく中、カラスはカラスだって自分たちの餌を確保することも大変だったはずでしょう。それでも神様がエリアのために備えられたパンと肉には彼らは決して手をつけない。こうしてカラスによる朝夕のデリバリーは川の水が干上がるまで続きました。川の水が干上がるまで、主が次なる導きを与えられるまで、エリアはケリテ川のほとりに身を置き続け、主はエリアを養い続けてくださいました。エリアはここで、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる、本当にそうだ、主なる神様はいついかなるところでも、どんな環境どんな状況下にあっても、どんな方法を用いてでも、この私を守り、この私を支え養い導いてくださるお方なのだ。信頼に足るただお一人の神なのだ。この信仰をエリアは改めてここで自らの体験を通して学習し、体得していくことになったのです。それはこれからのエリアの歩みにおいて決定的に必要な必須の履修科目でありました。私たちもまたこれまでの歩みを振り返ったときに、本当に不思議な形で主に守られ、主を通し人が建てられ、その人々に助けられ支えられ導かれてきた、こうした経験の一つや二つがあるのではないでしょうか。いえ、何か特別に思い当たることがなかったとしても、私たちが生かされて今あること、今日ここに共に集っていること、それは決して偶然ではない。そこには誰より何より主なる神様ご自身の守りと導きがあったのです。ここに至るまでの歩みの中で、私たちは確かに主の恵みを受けてきたのです。私自身は実に不思議な形で特別に支えられた時期があったことを思い出します。その一つが大学卒業前にした約半年間、重度の腰椎ヘルニアで歩くこともままならなかった時のことです。まあ、痛みもさることながら保険の効かない治療を続けざるを得ず、 バイトの蓄えはほぼ底をつきました。親に頼む道もありましたが、まあ、その前に勝手に休学もしていましたので、親に借りるものか、私のプライドが許さなかったということもあります。とはいえ生活はおろか動くこともままなりません。見かねた前任の牧師夫妻が面倒を見るよとおっしゃってくださり、しばらくの間向こうにある旧街道の3階母子室を寝床に、私は恵み教会に居候することとなりました。約半年の間、まだ信仰を持つ前のことです。今思えば私にとっての特別に備えられたケリテ川のほとり。神職が備えられただけではありません。当時私が愛用していたセカンドバッグの中に、ふと気がつくと知らない間に福沢諭吉さんが入っていました。あ、分かりますよねこの意味。それも一度二度ではありませんでした。誰だろうかと思いながら、ただただ感謝して受け取ったものです。今もってどなたかは分かりません、まあ、どこかでこのメッセージを聞いておられれば、私ですと名乗り出てくださっても結構ですけれども、もう時効ですのでね、返金はできません。それでもうすぐ福沢諭吉さん顔変わりますでしょ。それは関係ないか。教会のどなたかを通して、いえ、主ご自身が備えてくださったことを思います。進学校時代も思えば厳しいところを通りました。進学校3年目に長女が生まれましたが、退院時に出産費用を支払うことはできず、親に立て替えてもらったこともありました。ある意味本当に貧しかったです。それでも路頭に迷うことはありませんでした。そうして今に至るまで本当にいろんなことがありましたが、それでも主は多くの方々を通し、またありとあらゆる手段をもって養い、守り、支えてきてくださいました。私が仕えている主は確かに生きておられる。主は生きておられる。こうした経験はまさに私自身が、主は生きておられる、主の恵みをいよいよ深く味わい知るものとされ、主への信仰に立ち続けて生き抜くためのみならず、主こそ生ける真の神、この主の素晴らしさを証しし、主と共にある恵みを喜び、その幸いを皆さんと共に分かち合うため、またそれだけでもなく、また多くの人々に述べ伝え、主に立ち返る方々が起こされるためであることも思うのですね。エリア自身も飢饉を経験したように、彼自身は特別に飢饉を経験しなかったのではなく、むしろその飢饉のただ中に置かれる中で特別な主の恵みを経験したように、私たちが主を信じて歩んでいても試練がないわけではありません。苦しみがないわけではありません。文字通り飢饉を経験しないわけでもありません。むしろ主を信じるからこその試練もあります。苦しみもあります。痛みも経験します。悲しみもあります。悩みもつきません。 けれども、その中で私の仕える主は生きておられる、私たちの信じている主は確かに生きておられる、試練の中で、苦しみの中で、痛みの中で、悲しみの中で、それでも主が支えてくださっていること、主が守ってくださっていること、主が備えてくださっていること、主の守り、主の支え、その時その時の主の恵みの備えを覚えながら、主への信仰をいよいよ確かなものとさせていただくなら、それは本当に幸いでしょう。いえ、そこにこそ主の深い御心と私たちへの願いがあるのではないでしょうか。苦しい時こそ私を見上げてごらんと、辛い時こそ共にいる私を信じてほしいと、そしてこの信仰に生きてほしいんだと、主は私たちに今日も願っておられるのですね。また主の深い恵みと憐れみを特別に覚えるために、ケリテ川のほとりに身を隠せ、主がそう命じられることもあるでしょうか。それが日常から離れたところに足を運ぶこと、そこで特別な主の養い、お取り扱いを経験していくことと受け止めるなら、特に子どもたち、中高生、青年たちにはこの夏備えられているさまざまなキャンプに積極的に参加し、そこで恵みを受け取っていただきたいと思いますね。今月半ばには青年キャンプが行われます。どこで？野瀬川、野瀬川のほとりで神様からの特別な恵みと祝福を受け取ってほしいと思う。そこに神様が皆さんに対する特別な祝福を用意されていると信じます。野瀬川じゃなくても、この教会で行われるジョイキッズのキャンプ、ハレリアキッズのキャンプ、中高生のキャンプ、また岡山で行われるティーンズバイブルキャンプ、それぞれのところで主が備えられている恵みを受け取って帰ってきてほしいと思います。私はいけません、日々忙しい、遠出もできない、ただ淡々とこの暑さの中で日々の生活を送ることが中心となる方もおられるでしょう。そういった方々に備えられているケリテ川のほとりとはどこでしょうか。それはここです。主の日の礼拝です。私たちが日常を離れ手放し、ケリテ川のほとりに身を隠す毎週毎週の主の日の礼拝は、そんなひとときとして主が私たちのために備えてくださっている場所ではないでしょうか。ここに集い、振り返って主の恵みの一つ一つを思い起こし、またここで新たな主との出会いに導かれ、ああ本当に私の仕える主は生きておられるのだ、主こそ生ける誠の神です、私たちに与えられた信仰がここでさらに強められ、いよいよ確かなものとされていくことができますようにと願います。どうぞ今日から再開した一堂で捧げる主の日の礼拝を通して、私たち一人一人が主の御翼の陰に身を隠し、そこで骨を休め、憩いを得、また霊の糧を得ていく、そしてその喜びと確信を持ってここから使わされていく、多くの方々にこの素晴らしい主を明かししお仕えしていく、そのような私たちとならせていただきたい。そのような礼拝をこれからも共にここで主の御前に捧げてまいりましょう。お祈りをいたします。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。天の父なる神様、エリアはその 告白した信仰がどれほどに素晴らしいものであるかを、この時自らの不思議な経験を通して確認していくこととなりました。私たちも与えられた信仰の恵み、その喜び、その素晴らしさ、そこにある希望をますます深くあなたにあって知ることができたらと願います。そのために過去を今一度振り返させてください。そうだ、あの時も守られた、あの時も支えられてきた、それで今の私があるんだ。本当に主は生きておられる誠の神様です。その信仰を今この時私たちの中でいよいよ深く強いものとならしめてください。またこの夏、あなたが備えられたそれぞれのケリテ川のほとりに許されるならば、私たちは身を置き身を隠し、そこであなたが備えてくださった特別な恵みによくし、本当にこのお方が主だとの信仰を私たち一人一人の上に新たなものとしてください。またそういったところに出ていくことができなかったとしても、どうか毎週毎週共に捧げるこの主の日の礼拝を通して、霊の糧を得、命を得、力を得、信仰を新たに、ここから喜びと感謝を持って一週間の旅路へと出ていくことができる、そのような私たち、また主の日ごとの礼拝とならしめてください。今特別に大きな試練、痛み、悲しみ、苦しみの中におられる方がおられるでしょうか。主を特別に憐れんでください。恐れるな、私が共にいるからと愛の御声をかけ、その手を取って立ち上がらせてくださいますように。またその試練の中にあっても、主にある平安をどうぞ与えてくださいますように。これらの祈り願い、私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。聖餐式を執り行います。分散の奉仕に預かられる兄弟姉妹はこの時前の方にお願いいたします。